芥川龍之介作ネギ。俺は締め切り日を明日に控えた今夜、一気呵成にこの小説を書こうと思う。いや、書こうと思うのではない、書かなければならなくなってしまったのである。では何を書くかというと、それは次の本文を読んでいただくより他に仕方はない。神田神保町編のあるカフェにおきみさんという女給仕がいる。年は15とか16とか言うが、見たところはもっと大人らしい。何しろ色が白くって目が涼しいから、鼻の先が少し上を向いていてもとにかく一通りの美人である。それが髪を真ん中から割って、忘れな草のかんざしを刺して、白いエプロンをかけて、自動ピアノの前に立っているところは、とんと竹久夢二君の画中の人物が抜け出したようだ。とかなんとかいう理由から、このカフェの常連の間には、つとに通俗小説というあだ名ができているらしい。もっとも、あだ名にはまだいろいろある。かんざしの花が花だから忘れな草。活動写真に出るアメリカの女優に似ているからミス・メリー・ピックフォード。このカッフェに格べからざるものだから格座と。エトセトラ、エトセトラ。この店にはおきみさんの他にももう一人、年上の女給仕がある。これはお松さんといって、器量は到底おきみさんの敵ではない。まず白パンと黒パンほどの相違がある。だから、一つカフェに勤めていても、おきみさんとお松さんとでは、祝儀の収入が非常に違う。お松さんはもちろん、この収入の差に平らかなるを得ない。その不平が講じたところから、邪水もこの頃回すようになっている。ある夏の午後、お松さんの持ち場のテーブルにいた外国語学校の生徒らしいのが、巻きタバコを一本くわえながら、マッチの火をその先へ移そうとした。ところがあいにくその隣のテーブルでは、扇風機が勢いよく回っているものだから、マッチの火はそこまで届かないうちにいつも風に消されてしまう。そこでそのテーブルのそばを通りかかったおきみさんは、しばらくの間風を防ぐために客と扇風機との間へ足を止めた。その暇に巻きタバコへ火を移した学生が、火に焼けた頬へ微笑を浮かべながら、ありがとうと言ったところを見ると、おきみさんのこの親切が先方にも通じたのはもちろんである。すると帳場の前へ立っていたお松さんが、ちょうどそこへ持っていくはずのアイスクリームの皿を取り上げると、おきみさんの顔をじろりと見て、あなた持っていらっしゃいよ、と狂心を発したらしい声を出した。こんな葛藤が一週間に何度もある。したがっておきみさんはめったにお松さんとは口をきかない。いつも自動ピアノの前に立っては、場所柄だけに多い学生の客に無言の愛嬌を売っている。あるいは、郷原らしいお松さんに無言ののろけを買わせている。が、おきみさんとお松さんとの仲が悪いのは、何もお松さんが嫉妬するせいばかりではない。おきみさんも内心、お松さんの趣味の低いのを軽蔑している。あれは全く、尋常小学を出てから、何は武士を聞いたり、蜜豆を食べたり、男を追っかけたりばかりしていた、そのせいに違いない。こう、おきみさんは確信している。では、 そのおきみさんの趣味というのがどんな種類のものかと思ったら、しばらくこのにぎやかなカフェを去って、近所の路地の奥にある、ある女髪結いの2階を覗いてみるがいい。なぜといえば、おきみさんはその女髪結いの2階に曲がりをして、カフェへ勤めている間の他は、始終そこにお寄付ししているからである。二階は天井の低い6畳で、西日の差す窓から外を見ても、瓦屋根の他は何も見えない。その窓際の壁へ寄せて、サラサの布をかけた机がある。もっとも、これは便宜上を仮に机と呼んでおくが、実は古色を帯びた茶舞台に過ぎない。その茶舞、机の上には、これも、あまり新しくない西洋土地の書物が並んでいる。ホトトギス、東村詩集、松井須磨子の一生、新朝顔日記、カルメン、高い山から谷底見れば。あとは、婦人雑誌が七八冊あるばかりで、残念ながら俺の小説集などは、唯一の一冊も見当たらない。それからその机のそばにある、塔にニスの剥げた茶ダンスの上には、首の細いガラスの花立てがあって、花びらの一つ取れた造花の百合が手際よくその中に刺してある。察するところ、この百合は、花びらさえまだ無事でいたら、今でもあのカフェのテーブルに飾られていたのにそう言いあるまい。最後に、その茶ダンスの上の壁には、いずれも雑誌の口絵らしいのがピンで三四枚止めてある。一番真ん中なのは、冠城清方くんの元禄女で、その下に小さくなっているのは、ラファエルのマドンナか何からしい。と思うと、その元禄女の上には、北村司会くんの彫刻の女が、お隣に控えたベートーフェンへ、したたるごとき宗派を送っている。ただし、このベートーフェンは、ただおきみさんがベートーフェンだと思っているだけで、実はアメリカの大統領、ウッドロー・ウィルソンなのだから。北村司会君に対しても、なんともお気の毒の至りに耐えない。こう言えば、おきみさんの趣味生活がいかに芸術的色彩に富んでいるか、問わずしてすでに明らかであろうと思う。また、実際おきみさんは、毎晩遅くカフェから帰ってくると、必ずこのベートーフェン、エイリアス・ウィルソンの肖像の下に、ホトトギスを読んだり、造花の百合を眺めたりしながら、シンパ悲劇の活動写真の月夜の場面よりもサンティマンタールな芸術的感激にふけるのである。桜頃のある夜、おきみさんは一人机に向かって、ほとんど一番鳥が鳴く頃まで、桃色をしたレターペーパーにせっせとペンを走らせ続けた。が、その書き上げた手紙の一枚が机の下に落ちていたことは、朝になってカフェへ出て行った後も、ついにおきみさんには気がつかなかったらしい。すると、窓から流れ込んだ春風が、その一枚のレターペーパーを翻して、ウコンモメンの覆いをかけた鏡が二つ並んでいるはしご段の下まで吹き落としてしまった。下にいる女髪結いは、貧品としておきみさんの手に落ちる縁書のあることを心得ている。だから、この桃色をした紙も、おそらくはその一枚だろうと思って、好奇心からわざわざ目を通してみた。すると意外にも、これはおきみさんの書籍らしい。では、おきみさんが誰かの縁書に返事をしたためたのかと思うと、竹雄さんにお別れなすった時のことを考えると、私は涙で胸が張り裂けるようでございます。と書いてある。かぜん、おきみさんはほとんど徹夜をして、 ナミコ夫人にあたうべき慰問の手紙を作ったのであった。俺はこの草話を書きながら、おきみさんのサンティマンタリスムに微笑を禁じ得ないのは事実である。が、俺の微笑の中には寸毫も悪意は含まれていない。おきみさんのいる2階には、造花のユリや、トーソン刺繍や、ラファエルのマドンナの写真の他にも、自炊生活に必要な台所道具が並んでいる。その台所道具の象徴する世知辛い東京の実生活は、何度今日までにおきみさんへ迫害を加えたか知れなかった。が、落魄たる人生も、涙のもやを通して見るときは、美しい世界を展開する。おきみさんは、その実生活の迫害を逃れるために、この芸術的感激の涙の中へ身を隠した。そこには、一月6円のマダイもなければ、一升70銭の米代もない。カルメンは電灯台の心配もなく、気楽にカスタネットを鳴らしている。ナミコ夫人も苦労はするが、薬代の工面ができない次第ではない。一言にして言えば、この涙は、人間苦の黄昏のおぼろめく中に、人間愛の灯火をつつましやかに灯してくれる。ああ、東京の街の音も全くどこかへ消えてしまう真夜中、涙に濡れた目をあげながら、薄暗い十色の電灯の下に、たった一人、厨子の開封とコルドバの強竹灯とを夢見ているおきみさんの姿を想像。畜生、
悪意がないどころか、うっかりしていると俺までもサンティマンタールになりかねないぞ。元来世間の批評家には、情味がないと言われているすこぶる理知的な俺なのだが。
そのおきみさんが、ある冬の夜、遅くなってカッフェから帰ってくると、はじめは例のごとく机に向かって、松井須磨子の一生か何か読んでいたが、まだ1ページといかないうちに、どういうわけか、その書物にたちまち愛想をつかしたごとく、邪険に畳の上へ放り出してしまった。と思うと、今度は横座りに座ったまま、机の上に頬杖をついて、壁の上のウィル、ベートーフェンの肖像を、冷淡に、ぼんやり眺め出した。これはもちろん、ただごとではない。おきみさんは、あのカッフェを開業されることになったのであろうか。
さもなければ、お松さんのいじめ方が、一層悪辣になったのであろうか。あるいはまた、さもなければ、虫歯でも痛み出してきたのであろうか。
いや、おきみさんの心を支配しているのは、そういう俗習を帯びた事件ではない。おきみさんは、ナミコ夫人のごとく、あるいはまた、松井須磨子のごとく、恋愛に苦しんでいるのである。では、おきみさんは誰に心を寄せているかというと、幸い、おきみさんは壁の上のベートーフェンを眺めたまま、しばらくは身動きもしそうはないから、その間に、俺は大急ぎで、ちょいと、この光栄ある恋愛の相手を紹介しよう。おきみさんの相手は、田中くんといって、無名の、まあ、芸術家である。なぜかというと田中くんは、詩も作る、バイオリンも弾く、油絵の具も使う、役者も務める、歌がるたもうまい、薩摩琵琶もできるという才人だから、どれが本職で、どれが道楽だか、鑑定のできる者は一人もいない。したがってまた人物も、顔は役者のごとくのっぺりしていて、髪は油絵の具のごとくテラテラしていて、声はバイオリンのごとく優しくって、言葉は
死のごとく気が利いていて、女を口説くことは疑がるたを取るごとく敏捷で、金を借り倒すことは薩摩琵琶を歌うごとく勇壮活発を極めている。それが黒いつばびろの帽子をかぶって、安物らしい両服を着用して、ぶどう色のボヘミアンネクタイを結んで、といえば大抵わかりそうなものだ。思うにこの田中君のごときはすでに一種のタイプなのだから。神田本郷編のバーやカフェ、青年会館や音楽学校の音楽会。
ただし、一番の安い切符の席に限るが。
兜や野山街道の展覧会などへ行くと、必ず二三人はこの連中が、呆然と俗習を平芸している。だから、この上、明瞭な田中君の肖像が欲しければ、そういう場所へ行ってみるがいい。
俺が書くのは、もう、まっぴらごめんだ。
第一、俺が田中君の紹介の労を取っている間に、おきみさんはいつか立ち上がって、障子を開けた窓の外の寒い月夜を眺めているのだから。瓦屋根の上の月の光は、首の細いガラスの花立てに刺した造花の百合を照らしている。壁に貼ったラファエルの小さなマドンナを照らしている。そうしてまた、おきみさんの上を向いた鼻を照らしている。が、おきみさんの涼しい目には、月の光も映っていない。霜の降りたらしい瓦屋根も存在しないのと同じことである。田中君は、今夜カフェからおきみさんをここまで送ってきた。そうして、明日の晩は二人で楽しく暮らそうという約束までした。明日はちょうど一月に一度あるおきみさんの休み日だから。午後六時に小川町の電車停留場で落ち合って、それから芝浦にかかっているイタリー人のサーカスを見に行こうというのである。おきみさんは今日までに、未だかつて男と二人で遊びに出かけた覚えなどはない。だから、明日の晩田中君と、世間の恋人同士のように連れ立って夜の曲場を見に行くことを考えると、今更のように心臓の鼓動が高くなってくる。おきみさんにとって田中君は、洞窟の扉を開くべき秘密の呪文を心得ているアリババとさらに違いはない。その呪文が唱えられたとき、いかなる未知の歓楽郷が、おきみさんの前に出現するか。さっきから月を眺めて月を眺めないおきみさんが、風にあおられた海のごとく、あるいはまた、まさに走らんとする乗り合い自動車のモーターのごとく、とどろく胸の中に描いているのは、実に、この、来たるべき不可思議の世界の幻であった。そこには、バラの花の咲き乱れた道に、養殖真珠の指輪だの、翡翠まがいの帯留めだのが、数限りもなく散乱している。ナイチンゲールの優しい声も、すでに三越の旗の上から蜜を滴らすように聞こえ始めた。観覧の花の匂いの中に大理石をたたんだ宮殿では、今やミスター・ダグラス・フェアバンクスと森律子城との舞踏がいよいよ佳境に入ろうとしているらしい。が、俺はおきみさんの名誉のために付け加える。その時、おきみさんの描いた幻の中には、時々暗い雲の影が一切の幸福を脅かすように、底気味悪く去来していた。なるほど。おきみさんは田中君を恋しているのに違いない。しかし、その田中君は、実はおきみさんの芸術的感激が援交をいただかせた田中君である。詩も作る、 バイオリンも弾く、油絵の具も使う、役者も務める、歌がるたもうまい、薩摩琵琶もできる、サーランスロットである。だから、おきみさんの中にある処女の新鮮な直感性は、どうかすると、このランスロットのすこぶる怪しげな正体を感ずることがないでもない。暗い不安の雲の影は、こういう時に、おきみさんの幻の中を通り過ぎる。が、遺憾ながら、その雲の影は、現れるが早いか消えてしまう。おきみさんはいくら大人じみていても、16とか17とかいう少女である。しかも芸術的感激に満ち満ちている少女である。着物を雨で濡らす心配があるか、ライン川の入り日の絵はがきに簡単の声を漏らすときのほかは、めったに雲の影などへ心を止めないのも不思議ではない。言わんや今は、バラの花の咲き乱れている道に、養殖真珠の指輪だの、翡翠まがいの帯留めだのが。
以下は前に書いた通りだから、そこを読み返していただきたい。
おきみさんは長い間、シャバンヌのサン・ジュヌビエブのごとく、月の光に照らされた瓦屋根を眺めて立っていたが、やがて草芽を一つすると、窓の障子をバタリと閉めて、また元の机の際へ横座りに座ってしまった。それから翌日の午後6時まで、おきみさんが何をしていたか。その間の詳しい消息は、残念ながら俺も知っていない。なぜ作者たる俺が知っていないのかというと、正直に言ってしまえ。俺は今夜中にこの小説を書き上げなければならないからである。翌日の午後6時、おきみさんは怪しげな紫紺のお召しのコートの上にクリーム色の肩掛けをして、いつもよりはそわそわと、もう夕闇に包まれた小川町の電車停留場へ行った。行くとすでに田中君は、例のごとく、つばびろの黒い帽子をまぶかくかぶって、用銀の握りのついた細い杖を買い込みながら、島の荒いハンオーバーの襟を立てて、赤い電灯の灯った下にちゃんと佇んで待っている。色の白い顔が、いつもより一層また磨きがかかって、かすかに香水の匂いまでさせている様子では、今夜は格別。身じまいに注意を払っているらしい。
お待たせして。
おきみさんは田中くんの顔を見上げると、息の弾んでいるような声を出した。
なーに。
田中くんは応用な返事をしながら、なんとも半然しない微笑を含んだ目で、じっとおきみさんの顔を眺めた。それから急に身震いを一つして、
歩こう、少し。
と付け加えた。いや、付け加えたばかりではない。田中君はもうその時には、アーク島に照らされた人通りの多い往来を、須田町の方へ向かって歩き出した。
サーカスがあるのは芝浦である。
歩くにしても、ここからは神田橋の方へ向かって行かなければならない。おきみさんはまだ立ち止まったまま、ほこり風にひるがえるクリーム色の肩掛けへ手をやって、
そっち?
と、不思議そうに声をかけた。が、田中くんは肩越しに、
ああ、
と軽く答えたぎり、依然として須田町の方へ歩いていく。そこでおきみさんも他に仕方がないから、すぐに田中くんへ追いつくと、葉を振るった柳の並木の下を一緒にいそいそと歩き出した。するとまた田中くんは、なんとも半然しない微笑を目の中に漂わせて、おきみさんの横顔を伺いながら、
おきみさんにはお気の毒だけれどもね、芝浦のサーカスは、もう、ゆうべでおしまいなんだそうだ。だから、今夜は僕の知っているうちへ行って、
一緒にご飯でも食べようじゃないか。
そう、私、どっちでもいいわ。
おきみさんは田中くんの手がそっと自分の手を捉えたのを感じながら、希望と恐怖とに震えているかすかな声でこう言った。
と同時に、またおきみさんの目には、まるでホトトギスを読んだ時のような感動の涙が浮かんできた。この感動の涙を通して見た、小川町、淡路町、須田町の往来がいかに美しかったかは、とうを待たない。聖母大売出しの楽隊の音、目まぐるしい神丹の広告伝統、クリスマスを祝う杉の葉の飾り、雲出に張った万国国旗、飾り窓の中のサンタクロス、露店に並んだ絵はがきや日ごよみ、すべてのものが、おきみさんの目には壮大な恋愛の歓喜を歌いながら、世界の果てまでもきらびやかに続いているかと思われる。今夜に限って天井の星の光も冷たくない。時々吹きつける埃風も、コートの裾を巻くかと思うと、たちまち春が帰ったような暖かい空気に変わってしまう。幸福、幸福、幸福。
そのうちにふとおきみさんが気がつくと、二人はいつか横丁を曲がったと見えて、道幅の狭い町を歩いている。そうしてその町の右側に一軒の小さな八百屋があって、明るくガスの燃えた下に大根、人参、漬け菜、ネギ、小かぶ、くわい、ごぼう、八つ頭、小松菜、うど、レンコン、里芋、リンゴ、みかんの類がうず高く店に積み上げてある。その八百屋の前を通ったとき、おきみさんの視線は何かの拍子に、ネギの山の中に立っている竹に漬け荷を挟んだ札の上へ落ちた。札には、墨黒黒と下手な字で、一束四銭と書いてある。あらゆる物価が暴騰した今日、一束四銭というネギはめったにない。この試練な札を眺めるとともに、今まで恋愛と芸術とに酔っていたおきみさんの幸福な心の中には、そこに潜んでいた実生活が突如としてその打眠から覚めた。間髪を入れずとは、まさにこの意味である。バラと、指輪と、ナイチンゲールと、三越の旗とは、刹那に眼底を払って消えてしまった。その代わり、マダイ、米代、伝統代、炭代、魚代、醤油代、新聞代、化粧代、電車賃。その他、ありとあらゆる生活費が、過去の苦しい経験と一緒に、あたかも一人虫の火に集まるごとく、おきみさんの小さな胸の中に四方八方から群がってくる。おきみさんは思わずその八百屋の前へ足を止めた。それからあっけに取られている田中くんを一人後に残して、鮮やかなガスの光を浴びた青物の中へ足を入れた。しかも、ついにはその華奢な指を述べて、一束四銭の札が立っているネギの山を指さすと、さすらいの歌でも歌うような声で、あれを二束くださいな、と言った。誇り風の吹く往来には、黒いつばびろの帽子をかぶって、島の荒いハンオーバーの襟を立てた田中くんが、用銀の握りのある細い杖を買い込みながら、小栄小然として立っている。田中くんの想像には、さっきからこの町の外れにある格子戸造りの家が浮かんでいた。軒に
松の屋という伝統の出た、靴脱ぎの石が濡れている安伏心らしい二階屋である。が、こうした往来に立っていると、そのこじんまりした二階屋の影が、妙にだんだん薄くなってしまう。そうして、その後には、おもむろに一束四銭の札を打ったネギの山が浮かんでくる。と思うと、たちまち想像が破れて、一陣の誇り風が過ぎるとともに、実生活のごとく辛辣な、目にしむごときネギの匂いが、実際、田中くんの鼻を打った。お待ちどうさま！哀れむべき田中くんは、世にも情けない目つきをして、まるで別人でも見るように、じろじろおきみさんの顔を眺めた。髪をきれいに真ん中から割って、忘れな草のかんざしを刺した。鼻の少し上を向いているおきみさんは、クリーム色の肩掛けをちょいと顎で押さえたまま、片手に二束八銭のネギを下げて立っている。あの涼しい目の中に、嬉しそうな微笑を踊らせながら。とうとうどうにか書き上げたぞ。もう夜が明けるのも間はあるまい。外では寒そうな鶏の声がしているが、せっかくこれを書き上げても、嫌に気の塞ぐのはどうしたものだ。おきみさんはその晩何事もなく、またあの女神結の2階へ帰ってきたが、カッフェの女給仕を辞めない限り、その後も田中くんと二人で遊びに出ることがないとは言えまい。その時のことを考えると。いや、その時はまたその時のことだ。俺が今いくら心配したところでどうにもなるわけのものではない。まあ、このままでペンを置こう。さようなら、おきみさん。では、今夜もあの晩のように、ここからいそいそ出て行って、勇ましく、批評家に退治されてきたまえ。大正8年、12月11日。